それでは悪の帳の聖書の箇所を配読いたしますので、304ページをお開きになってください。ローマ人への手紙5章の12節から21節ローマ人への手紙5章の12節から21節をお読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々にさえも支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が 義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ちあふれました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。以上のところから、恵みの賜物という題で高松先生にお話をしていただきます。お願いします。
おはようございます。今日車で来られた方も多いかと思いますが、皆さん車に乗るときにはシートベルトの着用をしておられると思います。現在は義務付けられています。でこのシートベルト、世界中で同じように三点式というタイプのシートベルトが使われております。でこれを発明したのはボルボのニルス・ポーリンという方ですけれども、それまでは腰にベルトを巻きつけるような形の二点式だったそうです。でもこれでは軽い衝突でも上半身が前に飛び出して、多くの人の命を守ることや事故による鞭打ちを防ぐのには不十分でした。ところがシートベルトを三点式にしますと、体の自由を保ちながらも安全度は格段に上がるということが実験で明らかになります。それでボルボはこのシートベルトが世界中に広まるならば、自動車事故で命を落とす人は激減するだろうと判断いたしました。ボルボはこの新しい安全装置について特許を取得した後、誰もがこの技術の恩恵を得られるようにと この特許を無償公開いたします。つまりどの自動車メーカーでも無料でこの3点式シートベルトを取り入れることができるようにしたんですね。ボルボが無償にしたのはこのシートベルトに価値がないと考えたからではないです。逆に価値がありすぎるので無償にして誰もがこの恩恵に預かれるようにと願ったわけです。けれどもせっかく命を守るシートベルトがあってもこれを拒むことはできます。各自がその意味を理解して命を救うために役立てるしかありません。イエス様からの福音は無償です。あまりにも価値がある救いであるからです。救いの恵みを受けるのにそれを必要と自分で受け取ればいいだけです。今日はアダムからもたらされた罪と死、ここから救い出すために神様が無償で与えてくださった救いの恵みの大きな価値について考えていきます。誰もがこれを受け取って新しく生かされていってほしいからです。死の裁きから滅びから免れてほしいと考えるからです。いつものように3つのポイントで話します。今日はごめんなさいね、今日は15節から17節を中心に見ていきます。15節から17節、その3つのポイントです。まずは第1、違反と恵みの賜物の違いについて。違反と恵みの賜物の違いについて15節から見ます。満ちあふれる圧倒的な豊かさがここに書かれております。2番目、違反に対する結果の違い。違反に対する結果の違いを16節で見ます。一方は不義であり、一方は多くの違反が義と認められることです。3番目は違反による支配の違いです。違反による支配の違いを17節から見ます。死の支配と命にあっての支配、この違いを見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。今このところであなたは私たちを迎え入れ、私たちに目を注ぎ、また私たちの祈りに耳を傾けていてくださいます。一人一人の心の内にある祈りにもあなたは耳を傾け、必要を知り、また必要に応えようと備えていてくださることを感謝いたします。一週間の歩みを終えてあなたの前に出てまいりました。この一週間あなたは私たちをご覧になり、また導いてきてくださいました。私たちのうちに戦いがあり、痛みがあり、また喜びや感謝があったことご存知です。そんな私たちをここに迎え入れ、私たちがその中であなたにふさわしくないことをしていたならば、すべてをあなたの御子の十字架によって清め、またあなたの御子の命によって私たちを祝し、この一週間の新しい歩みへと押し出してくださろうとしています。心より感謝いたします。どうぞ御前に集うお一人お一人のこの一週間の歩みを祝し、守ってくださるように また導いてくださいますようにお願いいたします。あなたに必要を覚えていることに、あなたがご計画のままに、ご摂理のままに、本当にすべての点にあなたが手を見て伸ばしてくださって、一つ一つ問題を解決し整え、最善の時にあなたのご栄光を表して私たちに知らせてくださるようにお願いいたします。まだ途上にある私たちは、あなたの解決がわからない、またあなたにまだ祈るしかない、そういう課題を抱えております。どうぞそれぞれの家庭に、またそれぞれの歩みに必要なあなたからの良き備えと答えをこの週も与えてくださるように、導いてくださるようにお願いいたします。また私たちがもしあなたの愛を見失ったり、あなたに対する信頼が揺らぐことがあるならば、主よどうぞ私たちを励まし力づけてくださって、聖霊によってあなたの恵みにしっかりととどまることができるように助けてくださいますようお願いいたします。この世の背後にある力は大きく、私たちは戸惑うことが多くありますけれども、すべてを支配しておられるあなたに助けられながら、支えられながら歩むことができるようにお願いいたします。また出会う人一人一人にもあなたの愛をいただいたものとしてふさわしく接していくことができ、あなたの栄光を表していくことが、また恵みを表していくことができるように私たちを助けてください。あなたの福音の恵みに生かされている私たちを通して、本当に足りない言葉と行いですけれども、あなたの福音の素晴らしさが表され伝えられていくことができますようにお願いいたします。あなたの尊い御子が成し遂げてくださった救いに、預かる人が一人でも多く与えられていくことができるように、また私たちの、何よりも私たちの身近で、あなたの救いを喜び、讃える人たちが一人でも多く与えられてくるように、私たちの切なる祈りと、また私たちの技と言葉を助けてくださいますようお願いいたします。この時も、体の弱さを覚えていらっしゃる方がおられると思います。おられます。どうぞ主が慰め、支えてくださり、癒しを備えてくださるようにお願いいたします。強めてください。また試練の中におられる方々を顧みて、あなたが道を開き、その道を、狭い道であったとしてもまっすぐに望みを持って進みゆくことができるよう助けてくださいますようお願いいたします。世界中で捧げられている今日の日の礼拝を祝してくださいますように、すべてのこと御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、それでは御言葉の方に目を留めていこうと思います。第1番目15節からです。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の人の違反によって多くの人が死んだのなら、先週は人間アダムによってもたらされた罪と死について中心に見てまいりました。私たちは生まれた時から罪の思いを抱き、死にゆくものとなっております。どうしてそうなったのか。アダムがその実を食べれば必ず死ぬ、だから食べてはならないと言われていた善悪の知識の実を食べてしまったからでした。禁じられていたのに、 その実を食べればあなたは神のようになれると誘われた。その言葉に惑わされて、神に頼らず全ての善悪を自分で決めて好きなように振る舞える、神のようになれる、その自由が魅力的に見えて、禁じられていた実を食べてしまいました。その結果、神に背く罪の影響は全ての人に及ぶことになります。背いた結果である死も全ての人に及びました。その悲劇をアダムは自分の二人の息子で経験することになりました。カインは神の警告を聞かず、耳を傾けず、歪んだ心、歪んだ善悪の判断のままに、自分の弟に憎しみを抱き、その歪んだ怒りと憎しみを行使することをためらいませんでした。殺され命を失ったアベルと、殺人者となって離れ去っていったカイン、アダムは愛する二人の息子を失う悲しみによって、自分が犯した罪の結果を深く味わうことになります。神に作られ、神のもとにあって平和に生きるはずだった人は、こうして罪の結果を背負っていくことになりました。愛や平和を互いに望みながらも、些細な事柄から憎しみや争いが生まれてしまい、しかも死によって引き裂かれていく。何も知らない小さな幼子でさえその災いは及んでしまいました。神様はアダムが犯したこの過ちと結果をそのままにされることはありませんでした。確かに神にはアダムと交わされた約束があり、約束を破った事実をなかったことにはできません。破った罰を勝手に取り消すことも神であってもできません。ですから、アダムが犯した過ちによってもたらされた全ての苦しみと悲しみを覆い尽くし、消し去って有り余る恵みを注ごうとされました。それがここで見ていく、なお一層多くの人に満ち溢れる恵みです。14節でアダムは来たるべき方の雛形と語られているように、アダムは雛形として恵みを注いでくださる方との共通点があります。それは一人であっても代表ということです。ですから結果はつながる全ての人に及びます。アダムは代表として立てられ、約束を受けました。そして彼は違反し、罪と死の支配がもたらされ、結果を全ての人が味わっています。パウロはこの現状から救い出すことのできるイエス様の福音を知らせたいと願っているのです。ですから見ていただくと、15節から17節、アダムの違反とイエス様による恵みの賜物が比較されていますけれども、これは対等な関係ではありません。もう一方には、なお一層とか、なおさらとかと語られて、恵みの力強さ、大きさが先の違反に勝っていることが示されています。あるいは満ちあふれるとか、あふれるばかりという言葉で、その豊かさが先の違反に到底比較できないほどだと記しています。私たちはもしかすると、自分の姿を見て、自分は負けている、だからキリストの恵みよりも罪の持つ力の方が勝っていると感じることがあるかもしれません。けれどもパウロはそうではないと言います。アダムとキリストを対比して語ることによって到底比較にならない神の恵みの支配は、はるかに勝って罪の力を圧倒しているとここで語るんです。その比較にならないほどのキリストの恵みを、なお一層とか、なおさらとか繰り返して説得しています。もう一度15節見ていきましょう。15節、しかし恵みの賜物は違反の場合とは違い、ごめんなさい、 恵みの賜物は違反の場合と違います。15節の書き始めでパウロは14節までよく用いてきた罪という言葉の代わりに違反という言葉を使っております。違反、罪も違反も同じように神への背きを言うわけですけれども、より細かく言えば罪という言葉は的を外すという意味ですね。違反というのは滑るとか踏み外すという意味です。もし一人の違反によってということですから、アダムはたった一回滑ってあるいは踏み外してしまったんです。たった一回踏み外してしまった、滑ってしまった、その災いが全ての人に及んでしまいました。けれども神はそれによってもたらされた災いを一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物によって解決されます。恵みにより賜物として準備し、しかもご自分の御子によってプレゼントとして与えてくださるわけです。アダムと恵みの違いがわかるでしょうか。アダムの場合たった一回滑って道を外してしまってもたらされた災いがこんなにも私たちを悩ませているならば、そうではなくて神様が長い歴史を通して丁寧に準備して、しかもご自身の尊い御子によって与えられるその賜物はどれほど確かに私たちに神からの祝福をもたらしてくれるのか。人間のただ一度の足を滑らせたように起こってしまった出来事と、それを解決するために神が最も大切な御子で、しかも用意周到に備えられたその解決方法はなお一層人に力を及ぼすことができるはずです。そしてその恵みは満ち溢れる。それは例えばコップ一杯の水とナイアガラの滝をその力強さや豊かさで比較しているような感じです。たとえアダムからもたらされたわずかの毒水が今の私たちを苦しめ悩ませたとしても、神の恵みの賜物はナイアガラの滝の水のように私たちの濁りを押し流し、私たちのうちに強く働きかけることができます。満ちあふれる、満ちあふれるというこの言葉は洪水のようになるということです。これから夏になります。天から降る雨の量があまりに激しく大量になると、川の水位が堤防の能力を超えてしまい、付近の家や木々が洪水によって流されてしまう、そういうことが起こります。神は恵みによって私たちの罪の汚れ、罪の支配を大水洪水のように押し流して私たちを新しくし、私たちを恵みによって生きる、その采配をお与えになろうとされたわけです。エペソ人への手紙では与えられた恵みの豊かさをこのように表現しています。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、あるいはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みとエペソ書には書かれています。なお一層満ちあふれるとは、この小さな罪人の私たちに注がれた天上にあるすべての霊的祝福だからこそ限りがない、限りのない豊かな恵み、それがあふれるように注がれてアダムによってすべての人にもたらされた苦しみと悲しみを押し流して新しくすることができるんです。あのカインとアベルの兄弟に起こったようなふとしたきっかけで人の心に湧き起こってしまう妬みや憎しみ、自分を傷つけ人を傷つけ平和や喜びを奪っていく罪の狡猾な支配力、 あるいはどんなに愛していても大切に思っていてもいやおうなく互いを引き裂いていく死、死の支配は誰も止めることができません。そしてその後には自分が犯してきた全ての罪と過ちに対する裁きが待っているだけです。この悲劇、この絶望、それを神が天上からの無限の祝福によって変えようと一人の人を私たちの代表として送ってくださり、この一人の人を代表である方によって私たちに与えようとしてくださいました。でこのように15節でアダムがもたらした罪というまた罪の支配という災いを飲み込み洗い流してしまうほどの恵みの豊かさを示した後で16節17節では改めてアダムの違反とキリストによる賜物の豊かさの違いを16節では不義と義の対象で17節では死の支配とキリストにある支配として示していきます。まずは16節です。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたか。裁きは一つの違反から不義に、たった一度の違反が、たった一度足を踏み外したことによって不義に定められました。ここで違反は足を滑らせたことですね。裁きというのは法的手続きのことです。審判を下すという意味がありますね。不義に定める、これは判決の後に下される罰のことです。懲罰です。アダムがたった一度足を滑らせたことが裁きにかけられ、不義という懲罰が下され、今私たちが罪に悩み痛み死を迎えるという結果になったわけです。ではキリストによる恵み、恵みの賜物の場合は何か。恵みの賜物は一つではなく多くの違反を義にする結果をもたらします。たった一つの違反が裁きにかけられ、私たち全てに懲罰をもたらしましたが、その懲罰の痛みや悲しみを背負って私たちは生まれてきました。けれども神様はアダムがもたらしたものを良しとはされず、恵みの賜物によって多くの違反に義をもたらされます。そのために御子を十字架にかけ、何の値も求めないで恵みによって義を与えようとされました。この恵みを受け取ろうと手を差し伸ばす全ての人に義の身分を与えようとしてくださいました。16節の終わりのところに、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからですとあります。多くの違反がとあります。私たちの現実はアダムが犯したたった一つの間違いどころではなく、多くの違反を、どれだけ過ちを犯しているのか。振り返れば幼児期に誰かに意地悪をしたかもしれません。お母さんの言いつけに反抗してわざと困らせるようなことをしたかもしれません。それは何度私たちは行ったでしょうか。学校で友達を妬み、あるいは無視し、友達に悪いことをして悲しませたかもしれません。大人になって私たちはマシになったでしょうか。過ちを取り繕う術を知ってそれが上手くなっているだけのことかもしれません。きっとこれからも私たちはたくさんの罪や過ちを犯します。しかし恵みは多くの違反を義と認めてくれます。イエス様の無慈悲なしもべの例えがあります。マタイの18章に出てくる1万タラントの借金の返済を免除してもらったしもべの例えです。この 例えでイエス様は私たちの罪がいかに多く、でもそれが全て許されることの大きさを1万タラントという金額で示してくださいました。当時の1タラントは6000日分の給料に日当に相当いたします。6000日分の日当、つまり16年半分の日当になります。ですから免除してもらった1万タラントは16万5000日分の日当になります。16万5000年、木野さんが長生きなのは本当に感謝です。まだまだ元気でいていただけると思います。でも1万年、16万年というのはどうでしょうね。16万年、罪の負債の免除が16万年分って、私たちが生まれて死ぬまで一生分の罪を償っても余ってます。それほど豊かな恵みに預かれるよう私たちに与えてくださいました。私たちが自分の一生分の罪を自分では償いきれませんと言ったら、神様はじゃあ十分な量をあげるよ、これが恵みだ、そう言ってドーンと16万年分です。一生分の罪を償ってもそれでも余りはどっさりあります。案外私たちはこんなことばかりして、私は失敗ばっかりだからもう神様は見放すんじゃないか、呆れておられるんじゃないか、そんな程度の耳ち恵みでも許しでもありません。あり余るほどの許しを与え、しかもそこで義と認めるということなんです。神の子キリストがこの地上に生まれ、人として歩んでくださって、十字架にかかって手に入れられた義、この完全な義を私たちに与え、私たちが神の法廷に立つときにこのキリストの義を認めてくださいます。ゼカリア書に神に汚れを取り除かれ、ヨシアと取り除かれたヨシアという人物が義の衣をいただいて、サタンの訴えを無効にしていただくという出来事が書かれております。ゼカリア書3章、サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。ヨシアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちにこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよ。彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ服を着せた。イエス・キリストがもたらすのはアダムのマイナス点をゼロにするだけではなくて、それを乗り越えてプラスにする、礼服のような完全なキリストの義の衣を与え、栄誉をもたらす豊かさです。こうして私たちに義と不義の違いを示した後で、次の17節、アダムとキリストの違いが今度は力で、ここでもキリストの豊かさがアダムに勝ると書かれていきます。17節、もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、アダムによってもたらされたのは死の支配です。支配するという言葉は王として支配するという意味です。王として支配する。ですからギリシャ語で書かれた旧約聖書では、サムエル記以降、特に列王記などによく出てくる言葉です。アダムによってもたらされた死は王のように私たちを支配しました。その力は絶大で、誰も自分の力でこの王の支配を免れることはできません。どんなに頑張っても人は必ず老いて死に行きます。老いなくても死ぬ者もいます。死は私たちにとって逆らうことのできない力を持って支配してまいりました。一人の違反により、一人によって 死が支配するようになったと書かれています。これは私たちが望んだことではありません。死の支配は私たちの願いや私たちの意思とは全く関係なく、全く自動的に、ある意味で強制的に支配してまいりました。これに対し比較されるのは、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかりに受けている人たちはと書かれています。受けている人たち、受けている人たち、これはアダムからもたらされた支配力のように自動的でもなく、無意識にもたらされたものではなく、自主的に自発的に受けている人たちです。神様が恵みとして与えようとしてくださった、差し出してくださったそのもの、その恵みをそれぞれの意思でそれぞれに信じ、望み、受け取ったんです。力がもたらされた方法と手順が違うんです。アダムによってもたらされたのは自分の意思とは関係ありませんけれども、キリストの恵みは個々の人がそれぞれに自分の意思で受け取っていきます。自分の意思で受け取ったその選択は確かにその力を発揮いたします。しかもそれが神からのものであるならばなおさらなんです。何を自発的に受け取ったでしょうか。イエス・キリストを信じた時、天にある霊的祝福、あふれるばかりの恵みの祝福を受け取りました。恵みと義の賜物をあふれるばかりに受け取ったんです。自分の意思で恵みに加え、さらに義の賜物も受け取っています。賜物は上から与えられたので、人間の義ではありません。アダムが罪に陥る前に持っていったその義に回復されたわけではなく、神の子キリストの義が、完全な栄養ある義が与えられているんです。しかも満ち溢れるほどに。ですから一人の人イエス・キリストにあって、より命にあって支配するようになると約束されるんです。命にあって支配するようになるとは、イエス様の命で支配されるんではないんです。私たち自身がイエス様により支配する側に立つんです。王の側に立つんです。私たちが王として支配する側に立つことができるんです。その力、支配力で私たちはサタンにも立ち向かうことができます。あらゆる困難の中にあっても圧倒的な勝利者となる。これはキリストの義によってもたらされた支配力です。私たちに与えられたキリストの義の力です。困難は私たちを罪に貶める力を持っていました。サタンは誘惑し、神に背いてあなたの必要を満たせと言ってきます。死が支配しているとき、人は無力な犠牲者になりました。しかしキリストによってキリストの義を与えられた者は、また天からのあふれる霊的祝福を与えられた者は、それらの中にあっても与えられたキリストの義の力により、祝福の力により、圧倒的な勝利者になります。どうしてそのようなことが言えるんでしょうか。それは終わりの日に与えられている約束がそれを保証しています。テモテへの手紙第2章12節、耐え忍んでいるならキリストとも、と共に王となる。黙示録22章の5節、もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、灯火も光も太陽の光もいらない。彼らはよよ限りなく王として治める。私たちは王として支配する側に立つ、その身分を恵みにより 義の賜物により与えられているんです。自分のうちに働く罪の力を見るときに、自分の失敗の数々を見るときに、私はダメなクリスチャンだなと思うことがあります。けれどもパウロは、恵みの賜物とその力はあなたが生まれつき持っていた罪の力とは比較にならない、満ち溢れる恵みはあなたの罪を完全に押し流すことができるし、それだけでなく、あなたを良きもので満たし、確かにあなたをキリストにある力に預からせることができる支配力を持たせているんだと言ってくれます。主が備えられた恵みの力はシートベルトのように私たちを罪の力から守ります。死に至らせるのではなく、キリストにしっかりとつなぎ止めて、私たちをキリストにある命の幸いに導きとどまらせます。私たちが恵みに手を伸ばし受け取ったこの事実さえ確かであるなら、私たちは自分自身に弱さを感じても、キリストにあって確かな喜びと希望が与えられています。ヨハネは言います。私たちはこの方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと。ですから私たちは目を上げてキリストに結びつきます。この方にあって与えられる天からの豊かな祝福を望みます。その途中で時に困難を通らされることがあったとしても、なおキリストに深く強くつながって、キリストから豊かに注がれるこの満ちあふれる恵みに生かされていきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この小さな私たちに、取るに足らない私たちに、あなたは御子をお与えくださいました。御子によって備えられている恵みがどれほど豊かで力強く大きなものであるのか、私たちは時に自分の判断で曇らせてしまいます。自分の弱さに目が行くばかりに、あなたが約束してくださったものに目を上げることができませんでした。でも主は御言葉により、あなたから与えられるものがどれほど豊かで確かで大きなものなのか、力強いものなのか示していてくださいます。どうぞ私たちの信仰の歩みを祝してください、支えてください。あなたから与えられているものに私たち一人一人が生かされていくことができますように、またまだ手にしていない方がこの幸いを受け取ることができますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。